青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは、弘前大学大学院医学研究科、COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは、磯法律事務所弁護士の磯雄一郎さんです。磯さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日はですね、磯さんに、法律事務所とか、うん、それから弁護士さんのお仕事について、お聞きしていきたいと思っています。その前に、磯さんご自身について紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい。はい、青森市で生まれまして、はい、その後父親の都合で仕事の都合で名古屋、東京、札幌、釧路、また東京、そしてクレヨンしんちゃんの春日部を経て、はい、青森に戻ってまいりました。
結構いろいろ行ってますね。
そうですね、大学とかも東京でいらっしゃるんですか。
はい、早稲田大学の法学部を卒業して、はい、その後ちょっと長くかかって、はい、やっと司法試験合格しまして、で青森に戻るきっかけは、司法修習の司法修習っていう司法試験受かった後に研修期間あるんですけれども、はい、その配属先が青森県になったもんですから、うん、それでそのまま居ついてしまったというのがきっかけでございます。青森に。
あ、それで青森で事務所を開いてくださったんですね。
まあ、はい、はい、2年半ぐらい青森の先生のところお世話になりまして、はい、それで平成21年の2月に事務所設立しまして、はい、まあ、以前は長島にあったんですけれども、今安かったの2丁目の方に、昨年引っ越ししまして。
あ、そうなんですか。
今そこでやっております。
はい、ありがとうございます。そもそもどうして弁護士というお仕事をお選びになったんですか。
はい、非常にですね、ミハな動機なんですけれども、はい、まあ、弁護士ってかっこいいなっていう
確かにね。
はい、
であとは、まあ、そういうかっこいいなっていうのもあったんですけども、通常だとやっぱりサラリーマンになったり、まあ、すんのかなっていうのもあったんですけど、特にですね、大学の時に、まあ、強く感じたんですけれども、自分はこう人間関係作るのすごい苦手なんだなっていう意識があってですね、でやっぱり会社勤めとかこう組織入ってってくのにあんまり向いてないんじゃないかなという、なんかそういう気持ちもあって、まあ弁護士だと一人で自分で仕事するから人間関係なくてもできるんじゃないかって、まあそういう思いがあったんですけれども。
なるほど。実際はどうだったんですか。
いや、実際はそんな依頼者の方とのやり取りから始まって、
はい、
今青森県の弁護士会の皆さんとのお付き合い、それからまあこういう今回出演するきっかけいただくような、
はい、
そういう関係も全て人間関係、人付き合い、
なるほど、
まあ、どこ行っても人付き合いだなっていうことを思い知らされましてですね、やっぱり人間関係はどこ行っても大事だなっていうのを今更ながら強く感じているところです。
なんか人間関係が苦手だと思っておられたからこそのその人間関係構築のなんかコツみたいなものって何かあるんですか。
いや、とてもコツとかですね、そんな偉そうなものはないんですけれども私の周りに、まあ私の周りが特徴的だったのかどうかわからないですけども、結構こうずけずけ言ってくれる人がいてですね、まあお前って自分のことにしか関心ないよねみたいなことを 2,3 人の人から言われた経験があって、で、あーと思って相手に関心を持つっていうか、少し相手に配慮する気持ちを考えるっていうことがもしかしたら自分足りないのかなと思った時期があって、それでまあ普通は多分意識しないで皆さん自然にやるんだと思うんですけれども、そこを特にこう意識はするようにしてます。
そうなんだ。はい、弁護士さんとは、まあ、まずお目にかかる機会がないんですけれども、ね、実際どういうご相談を受けになることが多いんですか。
はい、まあ、私弁護士として登録したのが平成18年の10月になるんですけれども、その頃はですね、借金問題が非常に多くて。
なるほど、時代を映していたということですね。
そうですね、非常に多かったですね。あと刑事事件なんかもコンスタントに、はい、 まあ、担当できているような状態でした。で最近は、あの交通事故とか家族問題、あと取引先とのお金のトラブルなどが、まあ、多いっていうほどでもないですけれども、まあ、あのそういう案件があるかなと思います。まあ、借金問題も一時下火でこう随分減ったなと思ったんですけど、最近、まあ、以前ほどではないですけども、ね、少し増えてきたかなとは思います。はい。
まあ、あのこの番組のテーマでもあるんですけれども、今すごくその高齢化が進んでいて、実際その顧客の方にも高齢者の方の割合もやっぱ増えてくるのかなと思うんですけれども、そのなんか高齢化とその相談の案件の内容とのこう関係みたいなものというのは何か見えることとかはありますか？
はい、そうですね、まあ、あの多いと言えるかどうかはあれですけれども、あの遺言書の作成とか、はい、あとあの遺産分割関係の依頼を受けることっていうのはあります。
じゃあ遺言書を書くときには、じゃあその弁護士の先生のところにこうお願いに行けば実際に作成までいけるっていう感じなんですかね？
はい、そうですね、あの内容、例えばどういうあの遺言、まあ、こういう財産があってこれをどういう遺言をしたいとか、まあ、あるいはあの家族に何か言葉を残したいとか、まあ、いろいろそういったあのどういう構成にしましょうかっていうのは、中身についての相談っていうとやっぱり弁護士は一つの窓口かなと思います。
まあ、財産がある人の話のような気がするけどは、でもやっぱりこうなんか亡くなってしまった後に揉めたりとか問題が起きたりっていうこともあるんですよね、きっとね。
そうですね、遺言っていうとなんかもうすごいたくさんお金自分があるから遺言書かなきゃとか、あのそういう意識の方が多いっていうか、なんか世間一般 の、 、はい、あの認識としてはそういうところもあると思うんですけれども、まあ、少ないってねご本人が思ってるだけで、まあ、少ないかどうかっていうのはありますけど、まあ、多い少ないに関わらずですね、遺言って、はい、あのきちっと残しておいた方が多分後々残された人のためにはいいと思うんです。
確かに、確かに、うん、本人がっていうよりは後の人のために、
だってやっぱりどんなに少ないって言ってもそれやっぱりもらえるものはもらいたいっていうのはみんな心理ですし、
まあそうですよね、
でもあのそれ言ったらあれかなってお互いにこう腹探り合っちゃうと、例えば残された兄弟が腹探り合っちゃうとっていうのは良くないと思いますから、それをやっぱり、あ、父さんがそう言ってるんだ、母さんがそう言ってるんだっていうことであれば納得して分け合えるっていうところがあると思うので、もう財産が多いとか少ないとか関わりなくですね、やっぱりきちっと残しておいてあげた方が残された人たちにとってはすごくすっきりするんじゃないかなと思います。
ね、先生、このテーマ、番組のテーマも就活って言ったりしますけど、まさにね、そんな感じですよね。
そうですね、やっぱりね、磯先生おっしゃったように、誰も親はやっぱり子供たちに、ね、背中を仲良くしてもらいたいわけじゃないですか。だけどやっぱり子供たちもやっぱ結婚して、でそうなってくるとまた違った価値観とか考え方も入ってきて、そういう中でやっぱいろんなやっぱトラブルってよく聞きますからね。そういう中でやっぱちゃんと法律に基づいてちゃんとしたルールで対処するっていうのは結果として非常にいいハッピーな生活を作ってくれるんじゃないでしょうかね。
なんかこう何か悩み事とか、まあ、仮にこうトラブルがあったとしてもなかなかちょっとこう弁護士さんのところに行くっていうのは正直ね、こうなんか勇気がいるんですけれども、
敷居が高いよね。
そう、なんかそういう私になんかぜひアドバイスをいただけたらと思うんですけど、いかがでしょうか？
は
い、
今あの敷居が高いっていうお話があったんですけれども、まあ、敷居が高いっていうイメージがあるのは多分弁護士って皆さん接しないからだと思うんです、
かもしれないですね。
そうです、
まあこうなんか同じこうなんていうんですかね、お医者さんもなんかこうすごい、ああなんか偉いなみたいなイメージありますけども、お医者さんって皆さんやね 病気になれば、はいはい、あのかかるし病院ってイメージつかめるけど、はいはいはいはい、弁護士ってイメージがないから多分敷居高いのかな、
なるほどね、
あのドアの奥にはみたいな、
確かにそうかもしれないですね、う
ん、だから、はい、まずはあの知っていただけばいいと思うんですけど、まあ、あの最近ホームページとか開設してる事務所も、はい、まあ、青森県内も増えてます、まあ、うちも、まあ、ホームページってそんな立派なもんじゃないですけど、一応案内は出したりしますので、はい、そういうの見てあのまず知っていただけばいいかなっていう、え、そうするとあの知ればあの、はい、敷居は低くなっていくんじゃないかと思いますけど、
はい、こう県にはその弁護士個人個人でやってらっしゃるとは思うんですけども、何かこう組織だった活動とかそういったものもあるんですか、
はい、青森県弁護士会の方で、あのもう県内の県民の皆さんにあの良質なサービス提供していこうということで、あの弁護士会で今やっているのが、はい、民事当番制度と言ってあの、うん、もう毎日相談あの申し込みいただいたら、うん、もうその日のうちにできるだけ相談を受けしていこうということで、はい、ですね、あの当番決めてあの、うん、弁護士を毎日貼り付けて、うん、あの相談お待ちするような体制取っています。
あ、そうなんですね。
あとはあの市役所とか、はい、でもあの相談会やってますし、
あ、そうですか、
ええ、それからあの日本司法支援センター法テラスって言って、はいはいはい、そこでも相談、まあ、あのいろいろ条件あの相談受けるための条件はありますけども、うん、まあ、そういう相談もありますので、はい、まあ、聞いていただければあの聞く分には全然タダですし、
あの、
はい、別にあのいいと思います。
そうです、はい、いやなんかその正直お金のことをこう、あ、もうなんかここで言うのもなんかもうはばかれるけど、いやだってアメリカのほらドラマとか見てたらなんかめちゃめちゃ弁護士さんってお金かかるとかっていう、これもまだイメージなのかもしれないんですけど、そのまあ費用のことについても、じゃあそういうホームページとかを見ればこう載ったりしてるところもあるんですか。
そうですね、費用もまあ、ホームページ見れば出してるとこ出してますし、はい、まあ、うちも出してますし、それからあとは電話かけて、相談したいんだけどっていうことで、でいくらですかって聞いちゃっていいと思いますよ。だってお金払うんですからね、聞かないとやっぱり怖くてっていうのはありますよね。聞いちゃっていいと思います。
なんかそう言われたらまあそうかなとかって思うから、あ、でもそうですよね、なんかそういうふうに言っていただけるとちょっと安心してなんかアクセスできるような気がするので、もしね何か相談事とかがあれば、まあちょっとこれまでよりはずっと気楽になんか門を叩いてみようかな、ホームページクリックしてみようかなと思います。まあ、もうちょっとお時間でこう最後になってしまうんですけれども、うん、はい、何かそう磯さんがこうなんか大切にしてらっしゃることとか、何か心情みたいなこととかをちょっと最後にお聞かせいただけたらなって思うんですが、
はい、まあ、あまり立派な心情とかこう信念とかあるわけでもないんですけども、まあ、私がですね大変お世話になっている弁護士さんいて、まあ、東京の弁護士さんなんですけれども、その弁護士さんのところでアルバイトしてたんです、受験時代で、その時にその弁護士さんから聞いた言葉なんですけども、うん、弁護士というのは依頼者と一緒に悩んで苦しんで、うん、少しでも良い解決に向けて頑張っていくのが仕事なんだっていうふうにこう、うん、
素晴らしいですね。
まあ、その先生は立派なんですけど、私はそんな立派じゃないんですけども、で、まあ、そういう言葉をお聞きして、うん、まあ、私も少しでも依頼者の方と悩みを共有して一緒に頑張っていきたいと思って、うん、まあ、日々取り組んではいます。もっとも、うん、これは言うのは簡単でも実践するのはなんか難しいなとは日々感じていて、まあ、これからも精進しかないなと思っています。
なんかそういうふうに言っていただけると私たちも安心、
う
ん、
そうですね、
先生のところの伊佐さんのところの、まあ、ホームページとか、あと、まあ、はい、お電話とかでも直接かけても大丈夫、
で電話する分には、まあ、それこそお金の話じゃないですけど、電話して聞いていただく分にはタダですから、まあ、電話で相談まではね、ちょっと、内容まではあれですけど、はい、お金いくらかかりますかとか、そういうのは、まあ、そういうところは確認した方がいいと思います、うん、はい、変に遠慮せずに。
そうですね、ありがとうございます。 なんか敷居ぐーっと低くしてくださった気がするんですけど先生いかがでしたか。
そうですね、やはりね、先ほどの相続のお話じゃないですけども、うん、これからやっぱり高齢化がどんどん進む中で、うん、やっぱ法的にやっぱ解決しなきゃならないもんでって、うん、すごくやっぱこれからもっと増えてくると思うんですよね、
はい、
そういう中でやっぱどうしてもこう弁護士さんってこう敷居が高いところはあるんだけど、うん、今日の磯先生のお話、うん、聞いてると、
はい、
そう別にねお金がめちゃくちゃ高いわけでもないし、うん、気軽になんかこう相談しやすいような環境、うん、法テラスもそうだし、ね、いっぱいなんかもうできているようですから、
うん、
まあ、何かあったら気軽にまずはちょっと声をかけてみると、はい、いうことが大事なんじゃないでしょうか ね、
そうですね、
ぜひ皆さんにも利用してもらえばいいと思います。
はい、はい、今日は村下先生と一緒に磯法律事務所弁護士の磯雄一郎さんにお話を伺いました。磯さん、村下先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。